滝本博史の
元気に働こ働こう。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたします。
さあ始まりました、滝本博史の元気に働こうですけどね。
はい、
はい、まあ今日から3年目なんです。
そうですね、もう3年になりましたね。
3年目を記念する放送はですね、京都の放送局に来ましてですね、はい、みんなで今日はね全部で8人
ね、ね、すごいですね、
揃いました ね
入るんだろうかって言ってた
ね、ギリギリ入りました、
ね、入りましたね、
なんとかね入りましたですけどもね。はい、まああのいろいろとね、あのキャリアコンサルタントの方今日ねいろいろ集まっていただきまして、まあお一方ずつ4月やいうこともありますんで、はい、まあ、今年度どうしていこうかなというふうなお話でね、はい、やっていこうかなというふうに思ってるんですけどね。
はい、
諏訪さんもね、はい、まあ、3年目入りました、ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、もう3年目に突入っていうことで
ね、ね、まあね、毎回ねありがとうございます。
はい、はい、こちらこそ、
何やようわからん挨拶になってますけ
ど、どうっていうかわからんかった、
まあね、はい、じゃあまあ一人ずつね、まあちょっとねお話伺いながら、8人もいますからね、はい、はい、まあいうことで、まあ今日はトップバッターね、はい、岡部さんから行きましょうかね。はい、どうです岡部さん、
はい、4月になりましたですけど、はい、岡部と申します。
はい、
そうですね、4月に始まってですね、今年1年はまずは国家資格をちょっと取りたいなということで、ファイナンシャルプランナーを目指しております。まあ、3級なんですけどね、でそれをまあ目指すこのと、あとはちょっとチャット GPT を、
チャット GPT ね、
克服したいなということで、ちょっとマスターしてですね、ちょっとまあ人に教えれるほどぐらいまでには行きたいなっていうことで、そこを目指しております。で、新しいことをするということは何かを犠牲にしないといけない、
なるほど、犠牲、
そうですね、なのでやっぱり何かを始めるためには何かを一つやめるということで、今まで講師の仕事を月土曜日2回してたんですが、それをやめると言ったらやめるなと言われたので、1回にしていただいて、そこでまた時間を作って、あとやっていきたいなと思っております。
まあ相変わらず自分のやりたい仕事しかせえへんというところね、その一貫したところね、やっぱさすが素晴らしい、はい、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
わーわー言うとりますけれどもね、続きまして武田さん行きましょうか。
はい、こんにちは、はい、毎度お呼びいただきました、ありがとうございます。
お越しいただきました
。はい、私はですね、キャリア教育を推進する活動をしています、そうそう、ね、NPO 法人クロスツリーという、
クロスツリー、
はい、ね、理事をやっているんですけれども、
ね、
去年はですね、はい、12月の放送の時に言えなかったんですけれども、うん、はい、経済産業省の、キャリア教育アワードで、奨励賞をいただきました。奨励賞、それのおかげかなんだか分かりませんけど、はい、いろいろな学校さんから、はい、授業のオファーとかもいただくようになりましたし、はい、今年はなんかいろいろ助成金をいただけるようになりましたので、
う
ん、
そうか、さすが奨励賞、はい、
それもあると思うんですけれども、
素晴らしい、はい、
そういった助成金を使ってですね、はい、それぞれ親子ワークですとか、はいはい、先生のためのキャリアコンサルティングですとか、はい、まあ、そういった新しいことにねチャレンジしていきたいなというふうに思っています。
活動はもうじゃあもう全国に行って広がる形になりますよ ね、
以
前からもそうでしたけどね。
そうですね、基本オンラインで入るので、
はいはい
はい、全国のキャリアコンサルタントが、
はい、
ワンオンワンに入るという感じですかね。
おいよいよ本格的に動いていきますね、
はい、はい、あとまあ個人的にはですね、はい、キャリア教育コーディネーターという
資格、コーディネーター、
あー、そうなんですよ、いろいろ資格があってですね、うん、
はいはい、
キャリア教育コーディネーターの資格を今年は取ろうかなと思っています。
はい、何をする、何をコーディネートしはるんですか。
キャリア教育です。
名前そのままでした
ね。キャリアコンサルタントってあんまり学校の先生に馴染みがないので、
はいはいはい、
キャリア教育コーディネーターっていう名前にしちゃった方が入りやすいかな。
なるほど、教育ってついた方がね、
具体性が見えてくる、
そうなんです
ね、入りやすい、ね、確かにね、
コンサルタントやったら何する人って
なる、そうなんです
よ、何できんの、 何の人な
んみたいな、ね、何のコンサルみたいな感じになってしまうので、
ね、
はい、
あ、なるほど、ああそうですか、素晴らしい、ね、みんなね、もう今2人聞いただけどね、大活躍ですね、ね、はい、ね、はい、じゃあ中島さん行きましょうか。
はい、中島さん元気です、よろしくお願いします。
中島さん名前でやっぱりね、得してますよね。
フルネームで言わせていただいて、ね、
はい、
ですね、ここの3年と同じで私オンラインカウンセリングも3年目に入ったんですけど、
大人気、
ね、ありがとうございます、うん、それでやっぱりそれをちゃんと相手の方に提供する意味でも自己研鑽で資格を取得しまして、 産業カウンセラー、
産業カウンセラー、
はい、あのキャリアコンサルタントの19資格である木梨日給を取得して、
おすごい、
はい、ありがとうございます。
いよいよです。
それであの今年はまたその自己検査、さらにあの研修も今年、はい、あ今月ですね2つ入れてまして、
研修、
はい、あのいろいろあのファシリテーターと
か、ファシリテーター
そういう研修も自分で受けて、はい、ブラッシュアップして、それをあの相談したさんが、はい、こう納得できるような、はい、あのかけてよかったなって思われるような電話相談ができたらいいなと、は
い、す
ごい素晴らしい、
あのやっておりますので、
あ、はい、やっぱ産業カウンセラー取ったらなんか違いますか、
あの傾聴ですよね、
傾聴そうまあ言うても、はい、言うても僕も産業カウンセラーです
よね、そうそう先
生の、
そうそうそう皆さんの後を追っている形で、はい、
全然傾聴してて歌うね、恥ずかしい喋ってばっかりねいやすごいな、はい、で技能士もこの間のあれでした、
はい、そうですね、この間のね、はい、
ね、あの素晴らし
いですね、ます
ます活躍のということでね、
はい
は
い、ありがとうございます。
じゃあ続きまして本田さんいかがですかね。
はい、本田です、はい、こんばんは、はい、
こんばんは、
私もですねこのあのラジオ番組が3年ということで、うん、私もあの高度外国人材の、まあ、活躍推進をコーディネートするコーディネーターとして、はい、ね、まあ、あの丸3年経ったっていうところで、ね、うんうん、だいぶいろいろあの企業様のお役に立ててきたかなということで、はい、評価もいろいろいただけて、はい、ありがたい限りなんですけど、はい、それにはあのやっぱり私も、キャリアコンサルタントの技能士2級の資格がやっぱり活かせてるっていうのもありますし、はい、で今後はですねやっぱりその、受け入れる学校人材をね受け入れる企業さんの方の中でも、はいはい、うん、その受け入れて共同みんなで一緒に仲間としてやっていくんだよっていうような、
仲間としてやっていく、
そう、あの外国人材、はいはい、日本人っていうことじゃなくて、ね、はい、同じかな、あの企業でね働く仲間として受け入れる、うん、そのどういうふうなあの気持ちを持って受けたらいいのかっていうようなところで、うんうん、そのまあるまあ、カードゲームみたいのがあるんですけど、はいはい、
カードゲーム、
そうそうそう、あの心理学の方でね、うんうん、ありまして、そっちのカードゲームをみんなにその企業さんのみんなにこう体験していただいて、うん、自分だけがこうやるんじゃなくて、うん、こうあの人に、まあ、そのカードゲームでいろんなの文言が書いてあるんですけれど、はいはい、それをこうもあの自分だけで囲うんじゃなくてみんなにこう、うん、あの与えながら、うん、そうすると回り回って最後は自分に返ってくるんだよっていうことを、それでみんなであの協力し合うっていう、そういうのがあの実感できるような、あのそういうゲーム感覚の心理学なんですけど、そういうのをあのちょっと企業さんに導入したいかなっていうことを思っています。あとあれですね、どうしても企業さんがまあ人材を採用できて採用戦略から一緒にねで、うん、で実際に受け入れる時に、まあ、在留資格のカフェっていうのがあるんですけれども、はいはい、そこであのなんだろう、私も今年はですね行政書士の資格を頑張って取って全部一本化できるようにできたらいいな、ね、ということでやっていこうかなと思ってます。
やっぱこう皆さんね、あの自分のリソースを生かしてね、そこの延長上のところでこうどう発展していくかっていうような流れですよね。ここの部分やっぱ大きいですよね、それぞれの分野があってっていうところで ね、まあ、何でも屋であるっていうのはね、ちょっとやっぱ特色のないと言いますか、うん、ちょっと苦しいところにもねなってきていますんでね、やっぱこう伸ばしてっていうふうなね、なってますよね。はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
今日はね、お二方ね、新しい方もいて、ね、来ていただきましたね。中部東海地域からね、平松さんお越していただいてるんで平松さんどうぞ、
はい、はい、はじめまして、はい、名古屋から来ました今日初参戦です、ね、はい、平松と言います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今年が、今の職場が2年目にやっと突入しまして、はい、昨年の4月に、名古屋に引っ越しというか、はい、まあ、1月か1月に引っ越していって4月から始まったんですけど、はい、職場が公共関係の、まあ、就労支援やってるところで、はい、高校生の方メインで、あと高卒求人出したいよっていう企業さんの支援の部署になるんで、はい、やっと1年かけて、まあ、やることがなんとなく分かってきたところなので、2年目も無事、まあ、更新をしていただけたので2年目ちょっとあの頑張ってさらに、まあ、そこの仕事をやりつつ、就労支援の高卒の
高
卒求人の出したい企業さんの、はいはい、支援宅もしている部署なんですけど、はいはい、で、まあ、あのそういうメインの仕事も、まあ、ありつつ、はい、だけど言っても非常勤なんで、はい、これからの自分の働き方どうするんだ、うん、みたいなところを今模索中 です、はいはいはい、なのでいろいろとやりたいことも本当にあれもこれもやりたいなっていうのがあるんですが、はい、一番でっかい夢としてお店を持ちたいっていうのがあるんです、はい、もう今ここでもう宣言したい、
はい、何のお店ですか？
飲食系なんですけど、ちょっとドラムをちょこっとだけかじったことがあって、そのドラムの面白さにハマったので、ドラムのあるお店作りたいなっていうちょっと夢があるんですが、
ライブのできる
カフェ。あ、そうです、そうです。まあでもそんなにハードルが高くない、本当に初心者の方でも楽しく音楽をこうみんなでやるっていうような、まあ居場所、みんなの居場所みたいな、そういうコミュニティが作れるといいなっていう思いがあって、それをいずれ自分の叶えたい夢として今持ってるんで、そこに向けて自分が何ができるかっていうのをちょっと滝本さんとお話ししながら今ね進めてるところなんですけど、ね、あっち行ったりこっち行ったりすごいしてるんです
けど、ね、全然あの飲食の業界がね、長くね、
25年
ずつ四半世紀っすよ。
すごい、ね、
やってきたんで、
ベテランもプロも、ね、あのスーパーバイザーとしてもね、
すごいです、ね、ちょっともうハードなスケジュールをこなしてた時期もあるんで、ね、うんうん、まあ、そこから一旦今の職場というか、まあキャリアコン取って前は岐阜県でちょっと働いてたんですけれども、まあそこを発端にちょっと自分の生活リズムっていうのも整ってきたんで、まあ、ちょっと余暇を使いながら自分の次をちょっと見据えていきたいなって思う1年でございます。
すごい、はい、
まさに楽しみしております。
すごい、ね、もう転機を迎えられたという、ね、感じに、ね、はい、なりますよね。はい、ありがとうございます、はい、では川辺さんいかがですか？はい、
はい、はじめまして、はい、今日初めて参加させていただきます、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
私は公共機関と教育機関で、今キャリアコンサルタントをしてるんですけども、うん、今年の抱負はちょっと元気に働く以前に元気じゃない人がいっぱい今目の前にいていて、なので元気じゃなくてもいいから働く人を増やしたくて、
元気じゃなくてもいいから元気で働く人、なんかすごいね。
まず元気じゃなくてもいいから、ちょっと一歩出る、外に一歩出るっていう後押しをしてほしくて、
カーテン開けるだけでもいい感じですか？
そうなんです、
も
う覗くだけで、あ、そうですね、はい、もう覗くだけでいいので、うん、ちょっとずつの一歩っていうのを後押ししたくて、でそれを何しようかっていうのを今考えてる最中で、うん、ちょっとその手法を今までのキャリアコンサルティングの枠組みから外れたようなこととかも挑戦していきたいんですけど、うんうん、
音とかね
ちょっとまあそこは、うん、まだ決まってないんですが、はいはい、なんかみんなが最終的には元気に働ける人をとにかく増やしたいと思っています、うん、はいはい、よろしくお願いします。
なるほど、いや、ねえ、まあ音とかもね出てますけどね、こうなんか枠を外してってね、ところの部分、まあでもこれすごい大事な話かなと思ってて、そのまあ肩にはまったやつもね大事だと思うんですけど、それぞれの個性がねみんな違うところあるから、いろんなねアプローチの仕方あってもええんちゃうかなってことですもんね、うん、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ほなそばさんいかがですか？
はい、
はい、ね、もう3年目入りましたですけどね、
3年目入りましたですね、はい、ちょっといろんなことで話が、うん、あ、こんなこともできる、あんなこともできるって何でも嫌じゃないですけど、
はい、え、まあ、企業やからね、やっぱり、
うん、いい企業、まあ、貧乏暇なしとかね、企業貧乏という言葉もありますけどね、はいはい、今はもうこのラジオカフェ内で私自分の番組持ってて、はい、もちろんそのおしゃべりの講座、まあ、リモートもそうだし、まあ、対面もめったないですけどやってますんで、うん、それでそれこそ登壇した時の喋り方とか、うん、さっきこう番組始まる前もやってましたね、うん、桜のアクセントがどうとかこうとかで、うん、まあ、そんなもやってますけど、うん、これ番組、私の番組今韓国の昔話の朗読、うん、というのを1月から始めました。
やっぱおしゃべりプロやもんな、うん、そら、
ね、それで意外ことのほか好評ですので、うんうん、どんどん続けていこうと。でこの5月からは日本語で何て言いましたっけ？
日本語で、もうあれやね、完全にバイリンガルというかね、そっちの乗り移って持ってるね。
プリオンガン。
プリオンガン。それ分かれへん
な。小太りじいさん。
小太りじいさんね。
で、小太りじいさん韓国にもあるんですよ。それを読んでいこうと。うんうん、たまたま一緒にやってくれるパートナーができましたんで、ね、1月から2人でこう漫画日本昔話よろしく2人で掛け合いするんです。
あ、うん、楽しそう、うん、
それでまあこれあそれが今度4月分までで1話完成するので、うん、ちょっとそれ CD 化して焼いて、
うん、
あのそうそうまあまあ販売になったら丸ですよね、
うん、そうそうそうですね、う
ん、ライブ版ですから、まあ、もう一つその精度が高いかって言われたら、うん、うんですけどまあ、うん、臨場感になるけど、うん、もういやね今日の話はねってとか始まって、うん、まあいきなり始まるんですよね、
うんう
んオノマルやカナダンの僕に住んだ
なんて言うてるかねなんて言うてんの
あすみませんあのある村に貧しい農夫がおりました
って
言ったんです
よ、はい、昔話っぽいね、うんうん、確かに、うんまあ、さっきからあのね、うん、シャラシャラとこう絹ずれの音がしてますけれども今日はねお衣装が、ね、
今日は反復でございます、
ね、何の衣装ですか、
これはもう、はいなんていうかこう今日本の江戸時代ぐらいの、
はあはあ
はい、
なんかあの烏帽子みたいなのねかぶってあります
けどそうなんですよこれ蚊っていうんですけど、うん、帽子、
は
あ
は
あこれで位を表してるっていう感
じ、ね、あそうですか
だからどんな時でも脱がないんですこれ
あシェフとかやったらね高さでねランクが分かりますけど、
うんうんうん、これみたいなもの、
ね、あそうですか、
はい
うん、
でこういうそういう衣装でまあこれ、はあ、番組紹介の写真も今これにしてもらおうとしてる最初私番組立ち上げた時はこういうつもりじゃ全くなかったので
どういうつもりやったのどういうつもりやった
いや最初はそのもちろん自分のところ、うん、あの受講生に出てもらおうと、うんうん、でそうじゃない時はどっちかって鉄道旅行番組にするつもりだったんで、うん、番組仕立てなんですけど、うん、だから番組仕立て番組仕立てあの列車仕立てなんですけど、うん、列車仕立ては引き継いでるんですね、
うんうん
なんで今も言ってるあの韓国の列車の車内放送からオープニングトーク始めましょうそうそう今日本ソウル移民だって
あ全然分からへんけ
ど
ね
言ったことないから分かんない、
ねね、今なんて言わはったソウルしか分からへん
やつ、う
ん、
魂のなんか、ソウル駅にあのソウル駅に着きます
あソウル駅に着きますねあそうなんや
ソウル違いね、
はい、そうソウル違いねそうそうよかったわツッコミ入って普段一人でやっといてツッコむ人いてへん助かりました本当にねいやすごいですねやっぱね目覚ましいねおしゃべりのね専門です
ね受講生に別にモーニング韓国語喋っておらなくていいんですけど
あ
まあまあ私は自分のまあお披露目の自分の商品紹介の場でもあるのでだからそういう感じであの朗読講座とかナレーションとか朗読とか登壇対策講座とかをやってますよという看板として、うん、あの韓国の昔話始めました、うん、繁忙切ってやってます、
うん、冷やし中華始めましたみたいになってますけど韓国だ始めましたみたいねまあもうね3年目迎えても何でもありですからね、うんはい、ねあれ
いやでもチャルタケを
何ですかチャルタケって何どんなキノコチャルタケって
はい皆さんよろしくお願いします
あよろしく真面目に答えてるな茶色くて丸いのって言われるかと思って
でもそれ言う人でも実はありますよね
あ
マジマグロやったら
さマジマグロやったらね
マジこのマグロが泳いでるって、うん、頭の中にマグロ泳いでる人ですよ、うん最後にって言ってるんですけど、
ああ
うん、それで、あのカツオはマジカツオはないで、
ああマジカツオはないでどうやって笑ったらええやろうな、ね、マジマグロだけにねカツオはあれへんでってね、ああそうなるほどね、
はい、そこだから結局そこ行くんかって私は逆に思うんですよ、
ね、なるほど、
全然思いつかなかった、
おお思いつきませんな、もう結構普段と違う放送の中身に今なってるけどね、まあまあよろしいんじゃないですかね、はい。まあまあ、4月になってねあの新しく検定の結果とかも出たりとかでね、うんまあ、今その僕も養成講座やってますけれどやっぱり個人向けの、 カウンセリングというか対個人向けのやつのカリキュラムがすごい多いんですよね、うん、だけど一人一人に対してやってたらもう結構間に合わへんなって思ってて、うん、どうです中島さんどう思う中島さん一人一人やった反応多いけどね、
はい、
どうですだから反応ってこう一人一人とこう対応するっていう風なやつって、
はい、
やっぱりそっちのそれとかこうね組織に対してやったりとかもありますけれど、
はいはいまあ、それ私は皆さんどうか分かんないけど、うん、個人でやる方が私は合ってるかなって、ねねはい、
何を今めっちゃ人気ですやん。いやいやいや、ね、ほんまにね。今あれですか、2年ぐらい3年ぐらい。
そう、今3年目に入っていて
3000何人になってますよ。
そうですね、私たまたま、ね、そうこの間たまたまなんか違う人クリックしちゃって、はい、そしたらなんかその人8年目で私と同じぐらいだったから、はい、でやっぱりなんか私はやっぱりペースは速いのかなってちょっと自分で言うの
かなり全然、ね、私も同じ時期に始めてますけどまだ500ぐらいです
か。僕まだ200いってない10年以上戻ってた。どうですか、やっぱりこう3年ぐらいの中で、はい、そのご相談の内容とか、はい、情勢状態とかっていうのは、はい、社会情勢とかの変化とか受けてるんですか、
はい、やっぱハラスメント系が多かったりとか、ハラスメントか、あと今だとやっぱり移動の関係、はいはいはい、とか時期もありますし、やっぱり悩みはご時世で変わってきてますよね、は
い、なるほどね、はい、あそうなんや。あ武田さんあれですもんね、組織の方ですもんね、はい、学校とか ね、
あそうです ね、 ね
先生方とかね、はい、方向とかですけど、
学校が多いですし、はい、中島さんと同じ電話相談もやってますけど、はいはい、でもそれも私現役教員によるっていう肩書きをつけてるので、うんうん、やっぱりそのお母様方のご相談とかが多いのと、うんうん、あとはちょっとんっていう恋愛相談とかが多い
してい
ろいろご事情、ね、ご事情のあるね、うん、電話相談とか来ますけど、うん、まあ基本は法人として学校の授業に入り込むっていうところなので、はいはい、
そうですよね、はい、小中学校ですか。
そうです、小中学校です。はい、
どこかせキャリア教育ね、小中学校ってね、うん、一番こう名古屋とかはね今ね、
あ、そうなんですよ ね、 ね、名古屋盛んですよ ね、 ね、
盛んですから、
はい、はキャリアナビゲーターがね一、はい、人1校1人いるので、うん、盛んなんですけど、うん、まあ関東が今一でね、
あそうです、関東に入らない、私立多いからですかね、うん、どうなんですかね。
なんかやっぱり前も言ったかもしれないですけど、はい、阪神淡路があって、はい、あれでやっぱり親を失う子たちが多くて、うんうん、でやっぱり一人ぼっちになって、うん、心がすさんでる中で、うん、やっぱり地域の皆さんに生かされてるっていうような教育をしたところをすごく落ち着いて、うん、学校も落ち着いたっていうところがあって、うん、あと榊原生徒事件っていうのも、うん、
ありますね、ね、皆さんご存知か、あれはね、ですけ
ど、ああやってやっぱり命を、うん、大切にとか生かされてるみたいな、うん、そういう教育をすごく関西はなさってるので、うん、やっぱりキャリア教育に対する思いとかもすごく強いんですよね、うんうん、だから割とね、私たちの授業も大阪、うん、奈良、名古屋、うん、福岡とか、うん、そっちのもう西日本が非常に多いんですよね。
あ、なるほどね。まあでも現場にね、入っていってね、やっぱり現役の教員として入っていくというのはやっぱ影響もね、やっぱり大きいかなと思いますし、うん、でも草の根的になりますよね。
うん、あ、そうなんです、もう地道な活動です、ね、ですね、もう本当に、うん、はい、
まあそういった中でもね、奨励賞
を、そうなんです、もうこれが、いや、すごい、国からお墨付きをいただけたっていうのが大きくて、はい、
ね、まあそこのねところでね、背中を押す支援もね、国からのね、はい、いろいろとあったりとかね、はい、いいですよね、はいはい、まあそんな中ですね、川辺さんは一番こうね、はい、背中を押したいね、ここですよね、これをこうちょっと力説してください、はい、あのこう背中を押したいところを、
あ、そうですね、もうなんかこう自分のことをみんなすごく卑下していて、全然こういけるのにいかないのがもう歯がゆくて、もう、もう最近はキャリアコンサルタントじゃなく、もう個人として顔を出してるんですけど、すごくこうグイグイグイ押すようにしていて、でいざ押したらやっぱりちゃんと出れるので、やっぱ押していこうかなと今改めて思っています。
そうですね、こうね、躊躇しそうになった時もくじけそうになった時もあったけどね、うん、はい、やっぱ押さななっていうところですかね。
そうですね、
まあ嫌なこともありますけど ね、まあ、ね、それでもね、行ってみないかっていう、
あ、そうですね、行ったら、ね、楽しく、結局楽しい顔してくるので、うん、まあ行ったらいいやって、
うん、これ何きっかけでそんなに押してあげたいなっていう風になったとかってあるんですか、なんか自然発生的なところですか。
いや、なんかもうずっと押さずにずっと傾聴というか、うん、お話を聞くだけでは 2,3 年かかったりとか、うん、すごく長期化するので、うん、なんとかするためにもう押すしかなくなってきていて、
うん、そうそうそうなん、
それわかる。そ
う、押したら結果動いていって充実されてると思うので、うん、もう押そうと思って、
うん、ね、そうなんですかね、我々ね技能士なんですけれども、はい、ね、キャリコンはこうでなければいけないみたいに、ね、思ってる人もたくさん聞いてらっしゃるところですけど、うん、ね、せやけど現場においてとかね、やっぱり個人個人違うからね、うん、 まあ押してあげたいと言いますかね、押し付けにならへんね、またね怒られるんですよ、押し付けになるじゃがとかね、もうそういう言葉が上がってくるんですけど、まあでもね動けないとかね、まあなんとかしたいなっていうふうに言うてる気持ちにやっぱ応えたいね、そこもありますもんね。ね、岡部さん聞いてる？
聞いてますよ。聞いてる？
ね、じゃあしんみりと聞いてはるけれども、なんか意見ちょうだい。
いや私もそうなんですけど、やっぱり個別でその面談とかする時っていうのは、うん、私とかだったら結構上司と部下に挟まれて、うん、どう指導していいかわからないとか、うん、その。うんパワハラ的なことをしてしまったために、うん、その上司から叱られて、うん、もうちょっとちゃんとした指導できないのか、うん、どうしたらいいんですかっていうことが多いんですけども、うん、頭では分かっているんだけども、うん、結局自分の気持ちが強くなってしまって、うん、わっと言ってしまうっていうことがあるので、うん、やっぱりその辺も私らの、まあ、キャリアコンサルタントとして、まあ、傾聴っていうことをまず聞いてあげるっていうことがとても大事なんで、うん、そこでこう承認してあげて、うん、認めてあげた上で、うん、何かこう意見をすると、うん、相手もちゃんとすんなり聞いてくださると思うんですよ。うん、なんかそういう部分でやっぱりある意味ね傾聴だけではなくてやっぱり押すっていうところで、うん、やっぱりこうちょっとこう助言みたいなことをしてあげれば変わっていくかなって思いますね。
ええー、こと言うなほんまに。もう今久しぶりに感動したわ。どうしよう ね本田さん聞いてた。そうそう本田さん外国人でね外国人潜在とかのねあれですよ専門だからね、はい、どうです本田さん。
ね、そうです、まあはい、まあ外国人では専門ですけど、うんまあ、日本人もコンサルもちろん、ね、あの、うん、企業内の、うんうんうん、ことをやってるんで、はいはい、結局はその、うん、あの人事とかそういうやってる人たちの、うん自身のコンサルをした方がいいんじゃない
かっていう。あ、そうそう。
そうそう。
そんなね。そういう、そうなんですよ。
僕、今ね、思ってるのはね、うん、管理職は全員、キャリコンを受けろって思ってるんです。うん、ずっと言ってるんです。うん、更新講習でも言ってて、うん、管理職が話聞けるようになったら、ね、下の人の話も全部聞けるようになるんやから、うん、で、自分が養成講座行った時に、いかに自分が話聞けないかとか、うん、いかに自分が押し付けるというかって、うん、強制がさせられるから、うん、そうなると組織ね、うまい、うまいこと回るっていうね、そう、
相手がだから部下でも何でも対峙した時にどういうふうに思ってるのか、うん、その質問力って言うじゃないですか、はい、そうそうそう、その引き出すどういうことを考えてるのかっていうのをじっくり聞くっていう、うんうんうん、ですぐそれを聞いていやいやそうじゃないだろうってすぐ言いたくなっちゃうみたいなんですけど、うん、そうじゃなくてっていうところを、まあ、上の人がね、
うん
うん、あのそうですね、いつも企業さん行ってもあのここで話したことが上に行って客観になっちゃうので、うんうんうん、上出てこいっていつもこう思うんですけど、ね、やっぱりそういうことですよ ね
言い終わる前にあの否定の意見が
出てきた。そうですそうです、
言い終わるまで聞けっつって。
そうそう、うん、まあそうです、
ね。おっしゃる通り。
うん、まあ平松さん今ね公共のとこいらっしゃいますけど、どのように思います？
やっぱり今私の部署はやっぱり高校生の方が大きいので、ね、うん、やっぱじゃあ高校生の方にどうしたいのって聞いてもやっぱ出てこないんですよね、うん、言葉が、うんうん。だからやっぱりそうじゃなくてやっぱり。ある程度拾ってあげてこっちから言葉をかけてあげる、うん、まあ、さっきおっしゃったように、うん、なんと押してあげる支援しないと、うん、結局ちょっと上っ面になっちゃうかなとすごい思うんで、うん、こちらある程度若い声は特に引っ張ることも必要なのかなって思うし、う
んうん、黙らされてる傾向もあるでしょうから、うん、急にさあ喋れて、え、ね、何喋ったらいいのって
喋り慣れてない、うん、自分の気持ちを発言するっていうことにまず慣れてないから、うん、言葉にならないのかな、
例えばこれっていうこと、
そうですね、うん、こういうことかなっていうふうにちょっとヒント与えてあげるとちょっといいのかなっていうふうに
思います。まあまあわーわーわーわー言うてますけれどね、まああっという間ですわね、時間の方もねやってきましてね、
切りましたね、
まあ、ね、ね、どないです、もう3周年迎えて、
もう感無量でございます。
いやいや、もういつもわちゃわちゃでね、ほんまね、前回12月やりましたけどね、あの最後ねプツッと切れてしまって、
時間切れしましたけど
ね、そうそう、今回はちゃんと
終わらそう
っていうふうなところでね、まあ言うてる間にね時間の方も迫ってきてしまってね、まあこれからもまたね皆さんねよろしくお願いしますね、
はい、
続けていきたいなと思いますので、そしてまたね番組聞いていただいている方もですね、これからも末永くよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします、
はい、
よろしくお願いします。
この番組はキャリアコンサルタントをつなぐ未来の仕事への架け橋、キャリコンリンク合同会社の協力でお送りいたしました。